教師生活の知恵、知っておくと役立ちますね。そのメール架空請求ではないですか。相談、見知らぬ団体名で以前契約したサイト料金が未納であり、このまま放置すると訴訟になるとスマートフォンにメールが届き、早急に連絡するよう書いてありますが、どう対応したらよいでしょうか。対処方法、スマートフォンやパソコンへのメール、はがきや封書などで具体的なサイト名や利用した日時の記載もなく、全く心当たりのない請求を受けたといういわゆる架空請求の相談が増加しています。何らかの手段により個人情報を入手し、消費者に対して訴訟する、財産を差し押さえる、など不安を駆り立てる文面で根拠のない請求をしてお金を騙し取ろうとする手口です。相手に連絡すると、サイト利用料の未払いを口実にお金を請求されたり、個人情報を聞き出されて、新たな架空請求につながる恐れがありますので、絶対に自分から相手に連絡してはいけません。身に覚えのない請求は無視してください。ただし、特別送達で裁判所から封書が送られてきた場合は、裁判所の連絡先が正しいものか確認し、もし本当に裁判所が送付していれば、所定の手続きを取る必要があります。身に覚えのない請求を受けた場合は、相手に連絡せず、まず消費生活センターへ相談してください。問い合わせ、市消費生活センター、電話 0834-22-8321。たがり先生の公共施設再配置講座、ボリューム2。今月のテーマ、公共施設の最適化って何ですか？公共施設の最適化とは、施設について、サービス、コスト、量、性能の4つの面から検証し、必要不可欠なサービスの維持や、多様な住民ニーズへの的確な対応を図る取り組みです。現在保有する施設をこのままの規模で維持、更新していくことが困難な中、周南市の身の丈に合った公共施設の保有量を目指すためにも、公共施設の最適化の考えを基本としつつ、市民の皆さんと共に考えていくことが大切なんですよ。問い合わせ、施設マネジメント課、公共施設再配置担当、電話 0834-22-8202。 窓道夫の絵、美術博物館所蔵品の紹介。窓さんは1961年、昭和36年、51歳から3年半、抽象画に没頭したことがあります。初めの頃は、半具象、線描が多く、何を描いているのかすぐわかります。しかしその後はどんどん形がなくなり、最後は緑と紺で覆われた宇宙空間のような形になりました。この作品は、ベレー帽をかぶった少女が物思いにふけっているのでしょうか。かわいいですね。ただ体温があるはずの少女が寒色で、周辺が暖色になっています。何を表現したかったのか。窓さんの抽象画は奥が深いですね。少女の顔。クレヨン、水彩。1961年、昭和36年、8月22日の絵が添えてあります。美術博物館窓道夫コーナーでは、窓さんの作品を順次展示しています。文化スポーツ課文化担当、電話 0834-22-8622。 美術博物館、電話 0834-22-8880。